おしゃれと
山とドキドキビール。このラジオはアッコタンこと金子敦子さんとマッスーことライター増田彩子さんが、おしゃれに自信がないけれどいつかおしゃれになりたいあなたにお届けするラジオです。
皆さんこんにちは。
皆さんこんにちは。
金子敦子ことアッコタンと
編集部の木村愛がお届けします。
いつもよりしっくり書いております
ね。今日は
いよいよ大晦日ですね。
12月31日今年ももうあと何時間、はい、
みんな忙しいのかしら。もしかして今
お掃除の真っ最中の方も
ね、紅白見るのかな、これから
年賀状を書いていらっしゃる方も
いろいろいらっしゃるはずね。
はい、お疲れ様でした、ね、1年間
聞いていただいてありがとうございます。
本当にありがとうございます、ね、うん、今日は年末スペシャルということで、
スペシャルか、
おしゃれと山と時々ビール、うん、今日もマッスーが欠席で残念ながら、
そうですね、
2人でお届けしたいと思います、
うん、よし頑張ろう、
はい、
はい、
今日はね、うん、あっこたんのおしゃれ始めに迫る、
はい、おー、どっとこい。
あっこたんは、この新大人の普段着シリーズが、うん、始まったのが50代の時でしたけど、うん、その帯に、うん、50歳からおしゃれ始めましたっていうのがフレーズだったんですよね、
う
ん、
そうね、
それがとっても共感しましたっていう声もいただいてまして、うん、50歳からどうしてまた始めたのか、どうやっておしゃれになったのかっていうのを聞いていきたいと思います。
わかりました、
はい、
うん、おい、
あっこたんは若い頃は結構コンサバ風だったんですよね。
そう、
うん、
うん、あのね、若い頃はねバブルだったから私、
はい、
20代は、
うん、
なので本当にみんなこうボディコンとかねディスコ行ってたような時代。
ああそうですね、うん、華やかな時代ですね。
そう、
うん、
ファッションがね今よりね、はい、なんだろう、一色に染まってた気がするね、
うん、
今すごいいろんなこうファッションがこうバラエティ豊かにあるけれども、こう雑誌に出てきたこうイメージにガーンと乗って、
はい、うん、
みんなすごく似てた、
うんうん、みんな雑誌を見て、うん、洋服を買う時代でしたもんね、うん、
JJ とかさ、
うん、
あんな感じで
JJ キャンキャン、ビビ、赤文字系のね、
あの辺の感じ、
うんうん、で結構キーワードはモテでしたよね。
うん、本当だね、間違いないね、うん、みんなね、本当みんな私たちの子もみんなビトンのバッグ持ってたね、
持ってましたね、
うん、みんなエルメスのスカーフして、
うんうんうん、
本当にみんな見事に同じだったよディオールの口紅に19番とかね
青めピンク、
そう、
うん、
とか本当にねみんな似てた、フェラガモの靴、
うん、
うん、
みんなヒールでしたもんね、
ヒールだったね、うん、
ストッキングとね、
うん、ティファニー
ブランド固めってやつですか。
そんな時代だったんだよ、うんうん、だから何ある意味楽、
うんうんうん、
あんまり考えなくても、うん、みんな同じだったから、うん、同じようなものを選んで、
うん、
でお金も割とみんな潤沢に回ってたのね、
はいはい、
だから同じようにしてて、うん、何の疑問もなく来たかもしれない。
あ、
うん、
そういうウェーブに乗るのがまた楽しい時代でしたもんね。
そ
う、うん、
そんな時代を経て、
すいません今チャイムが鳴りましたけどうちの会社チャイムなんですよ今時
学校みたいと思った今
編集部で録音してるんですけれども、はい、チャイムが鳴る会社です、失礼いたしました。
シフト生活者の義務を皆さん味わってね
昭和でございますすいません、はい、それで、
うん、それでね、うん、でまあそんな感じでそのまま引きずってこうやってずっと来たのかな、
うんうん、
でやっぱり どこかこうそのバブルも引きずりながら30代40代もそんな感じあったかな、
うんうん、30代で沖縄に行ってたんですよね。
そう30代の後半だね、30代40代ぐらいの時はもう沖縄で看護学校、看護学生だったんですよ。
それもちょっと聞きたいです、看護師さんになろうって思ったのは何歳でした？
私ももともともう看護師さんになりたかったの、なんだけど学生時代に、養護教諭の方になんか行ってみたくなって、子どもたちと関わってみたいな感じで、突然看護師志望から養護教諭志望に変えてそっち行っちゃったんですね。で実際養護教諭になって何年か勤めて、そしたら周りに看護師さん出身の先生がたくさんいらっしゃって、もう明らかに自分よりもやっぱり臨床の経験で見る目があるなと思ったの。やっぱり看護師やってからこう学校に入った方が優秀な先生になれるなと思って一回辞めて、それで看護師の学校入ろうかなと思ってたんだけど全然違う方、ちょっとうろうろしちゃったのね。で気がついたら35歳、子供も3歳みたいな、
あお子さんもいらっしゃいましたしね。
そう、38からか看護学校行ったの。ずっと看護師になりたいって思いが悶々としてたって、なかなか始められないし、いい年になっちゃった、でまた勉強するのもどうだろう、今から学校に行って果たして私はついていけるんだろうか、されるんだろうか、
ちょっと怖いですよ ね、
怖いよね、
若い子と一緒にね。
そう、それでずっと悶々と悩んできたんだけど、実際やってみたら納得がないのよ。全然若い子と一緒についていけるし、そう、増加校より勉強できたぐらい、やる気が多分あったんだろうね。
そうか、やらされてる感じゃなくて自分から志願してやりたいって入ってきたわけですもんね。
そう、面白かった、すごく楽しかった。
あれ沖縄で看護学校行ってたんですか？
最初はね、実は新宿で行ったの。
あ、そうなんですね。
新宿で行って、で旦那の転勤があって私循環から入ったんですよ、そこからその次の段階にの入る時に、次の学校の時にちょうどタイミングが沖縄だったのね、で沖縄を受験して。
何年ぐらい行くんですか、看護？
沖縄はね、3年間行きました。
結構ですね。
そう、
子育てしながら、
そう、トータルだから新宿、沖縄、2年、3年、全部で5年間、
うわ、学びましたね。
そう、学生楽しませてもらった、
で、その後看護師さんになったんですもんね。
そう、小児科の看護師で病棟で、何年かやり、で、また東京で転勤に戻ってきて、今度はクリニックで何年か、
そっからなんかおしゃれをちょっとブラッシュアップしようって思ったのはまたなんでなんですか？
私ね、なんかね、本当に分かんなくなった、自分が何着ていいのか。なんかね、やっぱりな、50歳ぐらいになった時肌も衰えるじゃない。なんか自分のこう衰えをすごい感じた時に、今までのコンサバのね、こう膝丈のスカートで、こうシャツとか着てた自分の姿を、デパートのさ、エレベーターとかで鏡あるでしょ、あそこでね、こうふぶってみた時にね、いやー、なんかもうすっごい嫌だって思ったの。自分がすっごい嫌だと思ったのよ、この自分、私すごい、私じゃないっていうか、もう帰ると思って、せっかく買い物に来たのに、そのうちに帰っちゃった経験があるのね、それも着てるものが嫌で、自分の姿が嫌で。
どういう感じでですか？
なんだろう、
似合ってないってこと？
似合ってないし、自分らしくないし、本当に可愛くないと思った。
その看護学校に行って、こう自分がいろいろ身につけたりして変わっていった自分に洋服がついてきてなかったってことなんですかね？
どうなんだかわからないけど、看護学校の時はね、もう本当にジーンズに T シャツ置きなかったし、何もそれも考えてなかった、それでいいと思ってたし、電車にも乗らないしね、車で自家用車で通学するような世界なのよ、きっと。だからそんなに着る服はあんまり考えなかったの、なんだけど東京戻ってきて、やっぱり電車に乗って通勤するようになったら、そこ新宿を通って行くような世界になったら、ちょっとそんな T シャツにジーンズだけでちょっと違うでしょ、
そうですね。
でちょっとちゃんとした格好で通勤しなきゃいけなくなった時に、あれ、私何着ていいんだろうって本当分かんなくなっちゃった。
なるほど、 沖縄のブランクもあったし、
それもあったかもね。
その間にちょっと年を重ねて、うん、肌の感じとかも変わったし、うん、っていうことで、
うんうん、で昔を引きずったそのコンサバスタイルをした時に、うん、いや洋服と私がなんてマッチしてないんだろうって気づいたんだよね。
結構誰もがいつかは気づく悩みですよね、うん、それって50代とかで、
うん、なんかすっごい若作りがなんか痛々しいようなさ、うんうんうんうん、なんかそれに気づいた時にこれはなんとかしなきゃいけないと思った。デパートで楽しく買い物も行けない、うんうん、街に行って自分のことが嫌で家に帰ってしまう自分でずっとこのまま行っちゃいけないと思ったんだ
よね。なるほど、衝撃ですね、うん、それ
これは、うん、変えようって思った時に、うんうん、あブログ、なんで突然ブログって思ったんだろうね、
そうい
うのね、
それがすごいですよね。
突然ね、私ね、うん、その頃ね、あの そう思った時にブログで自分たちの世代、私の世代で素敵な格好をしてる人を調べようと思ったのよ、
は
い、
あ、なるほど、
真似しようって、うんうん、だけどそんな時に素敵な方がブログにいつも上げてらっしゃって、うん、あ、この人真似してみようと思った方がいたわけ、うんうん、それでその方を真似して、うん、結構ユニクロとかこう気楽なところのね、はい、ファストファッションを着てらっしゃったので真似しやすかったので、うんうん、それをやってみた時に、あ、こんなにブログでやってるのってすごい助かるんだって思ったわけ。
ああ、なるほどね、
うん、でその人しかいなかったの、私があのいいなと思った人は
一人、
そう、
へえ。
だから、あ、ちょっとこんなに役に立つんだったら自分もちょっと、うん、もしかしたら私と同じような人に役に立つんじゃないかなって思ったのもあるね。
へえ、うん、あ、じゃあちょっとそれを公開することで誰かが見て一緒におしゃれになろうって思うかもしれないって、
うん、ちょっと思ったし、
へえ、うん、そっから毎日その看護師さんとして働いていながら朝通勤前に撮影してたんですもんね。それがすごいですよね。
私も今から考えると信じられないね。朝ね、起きて5時6時になんと撮ってたんだよ。
でハードワークですもんね、看護師さんもね、
まあ、でもクリニックだったから、うんうん、まあ、半分ぐらいの働き方だったの。
あ、そうなんですね。
それもあってできたんだけれども、うんうん、それにしてもね、うん、毎朝3曲持って撮ってたんだよ。これが
毎朝そのコーデを決めて、
う
ん、
そう、
自分で三脚を持ってちょっと場所を探して、
うん
うん、
そう、
自分で自撮りして、うん、それをアップしてから、うん、クリニックに行くっていう、う
ん、その繰り返しをずっと続けてたんだよね。
それすごい、
楽しかったよ。
夢
中になってる時って何も考えてないね、そういうところね、うん、なんかとにかく朝起きてもうそんなすぐ撮らなきゃいけないから、うん、あんまり考えないでこうですよね。
直感的にね、
直感で、あ、これ着てこう的な、
うんうん、
だから娘にこてんぱんにやられたよね。
そうそう、あのアッコタンのブログをね、見たことない方に一応説明しますと、アッコタンが自撮りしたものに娘さんがあの星をつけるんですよね。
そう、
うん、で、
そう
そう、コメント、辛口のコメントを入れるっていうブログがね、
独自さん。
それが結構面白くて、うん、結構読者の方がねついて、ちょっとしたあのブームになったんですよ。
そうそうなの、まあ、当時ちょうどさ、ファッションチェックブームだったんじゃない、うん、ピーコさんのファッションチェックとか、
ドンコニッさんとかね、
そうそう、あんなのがちょっとしたブームで、うん、それに乗ったような娘がチェックした感じ、
うん、ああ、そうそう、で娘さんがまた親子だし、うん、若いから辛口なんですよ ね、
じゃあ辛口で切ってきて、
それもでも一理あるみたいなね、
意外と的確だったんだよ、
うんうん、
だからみんなそうだと思ったし、うんうん、で自分に置き換えてみても、あ、私もやってんじゃん実はって思ったし、
結構一刀両断に、もうこれおばさん臭いとかね、バブリー引きずってるとか
言われたよね、さんざんね、バブリーだって言われた。おばさん臭い、ひどいって言われてね。そうでもね、あれのおかげだね。
ね、あの厳しさが鍛え上げたって感じですよね、アッコタンのおしゃれを。
だってさ、なかなか自分のその何バブリー感って実は気づけなかったよ。
ああ、もう染みついてるからね、
当たり前だったから、
うんうん、
で長年
そこで育ってきたもんね、
うん、でみんなそんな格好してるし、
うん、
あ、そうか、これがバブリーなのかと思って、
うん、
すごいパールの長いネックレスもちょっと当時流行ってたりしたのよ、
うん、はい、
そんなのとかも娘に言わせたら、なんでそんなパールネック長いのそこまでジャラジャラな、何それって言われたり、あと何、あの何カーディガンとかをさ、うん、なんていうの、ディレクター巻き
みたいな、千田純一さん的な、
そうそう、千田純一さんみたいなやるの、あれとかも、何かっこつけてんのお母さん、それ、それがかっこいいと思ってるって言って、普通に着た方がかっこいいよって
言って、
そっか、
ディレクター巻き、
ことごとく私がちょっとおしゃれっぽいみたいにやったの、うんうん、ことごとく切られて、
うんうん、
そう、
へえ、それをでも毎日やったっていうところが本当にあっこたんのガッツを感じますね。うん。
ガッツというかね、本当楽しかっただよ、こうやってみんなに見ていただいて、うんうん、皆さんに助けていただいて、うん、毎回娘に言われたのを直して、少しずつ直してリベンジしてやって、
うん、
で娘も、あ、これならいいねって言ってくれたり、
うんうん、
褒めてくれる時もあったから、
うん、
あ、やった、娘も OK 出してくれたよって言ったら、うんうん、全国の皆さんが一緒にも喜んでくれたんだよね。
あ、コメントくれて、
やった、
うんうんうんうん、
いい時代だったよ。
最初あれですもんね、結構カオスな感じでしたもんね。
そう、うん、本当にね、うん、何洋服がね、自分がね、何を着ていいか分かんないでしょ、
うん、
だからあのコンサバもあり、うん、モードもあり、うん、アメカジもあり、うん、あとナチュラルも、ナチュラルの系統もあり、
うん、
それがね、もうガチャガチャで混じった着方してたの、
うんうんうんうん、
今に自分が見れば分かるんだけど、私当時よく理解できなかったんだよ、それが、
うんうん、
なんでそんなガチャガチャ混じって わけも分からず合わせてしまうのか、
うんうん
うん、そう、本当にね、何、その何、娘に言われたのもあるし、その失敗の繰り返し、
うん、
まあまあダサい、まあダサい
でもそれを公開したっていうところで、いろんな人の目にさらして、いろんな意見を受け止めたからこそ、
そうだね、
それが分かったってことですもんね。
なんでそれができたかって言ったら、うん、当時その自分のダサさに気づいてないからだよ
自分のマックスですもんね、
それ。自分の的にはもうマックスだし、今日はこれいい、素敵と思ってなってるのが、それがさ、実はめちゃくちゃダサかったんだよ、今見たら分かるよ。でも当時は分かんなかったの、もう恥ずかしいけど、だから本当ね、うんうん、当時のブログ見てた皆さんね、本当面白かったと思うこのおばさん何出してくる、こんなんよく出せるな的やつブログよ、まだ残ってるから、もう、ね、興味あったらね、昔のブログ皆さん見てみてください、
ね、ディレクター巻きも見られるかもしれないし、
本当私が見返しても面白いよこんな格好してたんかいってよく出せる
な。ブログはなんだっけ、名前は、
うん、命短し恋せよ乙女、50代の毎日コーデっていうラインで作ったんですで、私もう一気に消しちまおうかって思った時もあったんだけど、
うん、
いや、これこそが私の勲章なんだと思って、
そうだよ、
このダサダサの時代、
うん、ねえ、でもそっからすごいいろんなことが開けてね、
うん、
本まで出して、
これ ね多分当時のブログご覧になってた方が途中見ないで、
うん、
突然これ見てびっくりするはず。私何人か当時のブログしか知らない方に突然コメントいただいたことがあって、メッセージとか送るんでしょ、
うんはいはい、
時にまさかあの敦子さんですかって言ってまさかって言って
何があったんですか、
まさか、え、本出してるのすごいびっくりされて、え、ましてやその何、あの洋服をコラボして作ったりしてるでしょ、
はいはい、
あの人が
本当にですかっていう、
で、そう、そんなコメントをなんていただいたこともあって、
うん、
あの頃しか知らなかったらちょっとびっくりするんじゃないかな、
うん、でも毎日まさにコツコツね、積み重ねて少しずつおしゃれ改善していったわけですもんね、
うん、失敗することでね、こうダメなものをどんどん切り捨てられるんだよね、
うん、
切って切って切って、自分の中で本当にこう必要な服とか着方とかさ、そういうのがこうギュッと厳選されていくの、
うん、
例えばよ、スカートとか、
はい、
スカートの長さ、私膝丈ずっとメインで着た、
うん、
それがこう少しずつこういろんな長さをチャレンジしてみて、
はい、
少しずつ長くなってきたかな、
うん、
で一体何センチが自分にとってはいいんだろうっていうのをこう研究していくうちに今はね85とか88センチとかもセンチまで出てくる。
そう
買う時迷わないんだよ。
でも自分がずっと膝丈だと長いスカートって履くっていう発想がないけど、ちょっと一度履いてみると、うん、うわ素敵ってなりますよね、
うん、
だからトライしてみてほしいですよね、皆さんにね、
うんう
ん、自分はこれじゃないって思わないで一回履いてみるとか、ね、一回羽織ってみると、
うん、
わあ自分に大人っぽいとかね、
うん、そう、これだけって決めつけないのすごく大事じゃない。
大事ですよね、色とかも、
うん、私もやっぱりずっと長いこと自分にはもうこれってどこか決めつけてずっと着てたけれども、そこからね、
うん、
そうやって変わっていけたの良かったな、気づけたのが本当に良かったなと思う。失敗したからだよね、
うん
うん、
まあ、とにかくおしゃれは失敗を恐れず、
そう、うん、とにかくねやってみないと分かんないよ、
うん
うん、
自分の目だけでもあとちょっとわからないですよね。
わかんないんだよね、これが本当にわかんないのよ、うん、鏡で見るだけじゃね意外と気づけないんだよね、うん、で自分のもう自分のイメージって固まってるじゃない、
うん、
そこにこうはめ込めてそこからちょっとずれてくるとどっか脳が違うって判断してきちゃうんじゃないかなと私思ってるんだけれども、
うん、アッコタンがされてたのは家族に後ろ姿を撮ってもらうとか、
うん、
それもいいですよね、
冷静にね自分の姿を写真で見るのはね最高だと思う、
うん
うん、
動画とかもいいですよね、今だったら、
うんうん、きっと見た途端に突然客観的に自分を見ることができてあって気づくから、
うん、
大事だよね、
うん、白姿がおしゃれっていうのって結構大事ですよね、
うん、白は怖いね、
怖いですよね、
うん、
だから自分の目じゃない目を持つっていうのも結構おしゃれのコツかもですね、
うん
うん、
本当そこ大事じゃないかな、
うんうん、あとなんかあっこたんがその一人で自撮りをコツコツ始めたっていうのがやっぱり一番すごいなと思って、うん、誰かに言われたわけじゃなく、
うん
うん、義務でもなく一人で誰にも頼まれてないのに、
う
ん一人で始めるっていう、その行為って結構力になりますよね。
あ、そうだね、うん、なんかそういうのって何だろうね、
うん、なんかこう誰に頼まれずにもやるっていうねその力は結構すごいなと思う。
なんかねそのブログの当時はねいつもね写真を自分で撮りながら、
はい、
ブログのファンの皆さんがここにいるような気がしてたら、
うん、
一緒に、
うん、
すっごいたくさん応援してくれたから、
へ
みんな同じ気持ち、何してるのかわからない、うん、一緒だった、
うん、
人がたくさんいたわけ、
うん、
だからそういう皆さんが一緒に応援してくれて、で一緒に来て私と同じように少しずつこう、うん、階段を上がるように、
うん、
おしゃれの道上がってきた皆さんがたくさんいるはずと思ってる、
うんうんうん
うん、そういう人をすごい感じられたのよ、
写
真撮りながら、だから続けられたと思うよ。
あ、そっか、
うん、
そのコメントくださったりね、
そうなんです、うん、すごく熱く応援していただいて、
うん、
あ、すごいと思って、うん、こんな私がこう出してるものをたくさんの方が応援してくださって、
うん、
ブログの全盛期とかねすごい PV だったのよ、めちゃくちゃみんな見てくれたから、
うんうん、
あ、もうたくさん皆さんを応援してくれてるんだから頑張ろうと思ってね、
ね、来年からなんか始めたいと思っている方もねいらっしゃると思いますけど、うんうん、まずはちょっと一人で誰に頼まれてもいないけどやってみるっていうね第一歩踏み出してほしいと思いますね、
うんうん、
はい、失敗を恐れずやってみましょう。
そうだね、はい、やってみてください。
ということで来年はどんな年にしたいんですか。
来年はね、うん、そうだな、私ね、なんだろう、本当に穏やかに山とおしゃれと、
うん、
美味しいものを楽しむ年にしたい、
うん、山も結構登る計画あるんですか、
う
ん、
あのね、山はね、私今人生も何
あのこの60代の目標の中でちょっとトップに来てるかな。
お
とにかく山が好きってことに気づいたの。
うん、うん、
だから他の何をもう全部こう避けても、うん、まずは山、
うん、
いろんな山行っていって、一人で僕、
うんうんうん、
ガンガン行ってみたいなと思って、
うん、
楽しみ、すごく今まで見たことのない雄大な景色の中に自分を置いて、ああここまで来た、誇らしい自分っていうのを感じたい。
私たちがやっている、大人の外遊びっていう連載でもね、いろんな山行きたいですね、来年ね、
行こう、うん、いっぱい行って楽しみたいな、
ね、私もなんかあのいわゆる山小屋、
うん、
泊まってみたいです。
いいね、うん、私も本格的な山小屋系行ったことないの、
うん、
行ってみたい。
なんかちょっとあの腰が引いてはいるんですけど、うん、その雑魚寝とかじゃないですか、
う
ん、そうだね、そういう山小屋もなんか一回経験してみたいです ね、
ね、まあ、
コロナもちょっと落ち着くかもしれないですしね、
うんうん、ね、行こう、そんなところ
にね、
うん、
いろいろまだやったことがないことありますもんね、うん、この年になっても。
うん、見たことのない景色が待ってる、
うん
うん、
日本は山はすごい恵まれてるし、いろんな山ありますからね、
うん、楽しまなくちゃだよ ね、
ね、
あと私それで痩せたんだよ。
ああ、山歩きで痩せる、
体型がもう一番の悩みだからもうこれで皆さんにね、かっこよくね、痩せた姿をお見せしたいなと
思ってます。
どうかな。
でもやっぱ足腰が強くなるんでいいですよ。
うん、そうだよ、やっぱりそこが一番だもん、
うん、
何が大事って、やっぱ足腰強くて、
うん、
ね、いられるって大事よね、
うんうん、あと山に行った次の日って、うん、すっごい歩いたはずなのに、うん、なんか元気ですよ ね、
元気だね、
あれなんでしょうね、
すごい爽快感があるよね、
うん、不思議、
とんでもなくこう自分のこう健康感に浸ってしまうよ、
うん、
ね、気持ちいい、
なんかやっぱりパワーもらえますよね、
うん、
うんうん、ね、来年もいっぱい山に登って、
そうだね、
おしゃれして、
うん、
楽しい一年にしましょう、
しょ、
うん、ということで、
はい、
ね、増田さんも来年は、
そうだね、
一発目からきっと復帰してくれるでしょう、
ま、ね、待ってるよ
来年の一発目はですね、1月14日放送配信予定なんですけれども、皆さんのおしゃれの悩みに答えるスペシャルやりましょうか。
あ、いいですね、
うん、
うん、やろうやろう、
はい、概要欄に、お便りフォームを貼ってありますので、おしゃれのお悩みどしどしお寄せください。アッコタンがお答えします。
待ってます。
はい、ということで今年もいい年でしたか。
とってもいい年だった、
うん
うん、
ね、皆さん、うん、良いお年をお迎えください、
はい、どうぞ良いお年を。また来年お会いしましょう。
お会いしましょう。それではまた、
また
来年
それでは